ゴーゴー喧騒シーズン10。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン10第12回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から57年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節真偽根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。年度末です。喧騒では朝の始業時間を少し遅らせています。これは横浜線の通勤通学時間帯のピークを避けるためだそうです。現役の喧騒生にとってもこの1年は新型コロナウイルスの影響で様々な制約の中での学校生活でした。思うように部活ができなかったり辛いこともあったと思いますが、きっと元気で頑張ってくれていることだと思います。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。さて今日お迎えしたのは19期生の山口雅弘さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。19期生のということでご紹介いたしましたけれど、少し、自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私山口雅弘と申しまして、喧騒19期の卒業生です。はい、在校時代は、ホークソング同好会に参加をしておりまして、3年間フルに音楽漬けの高校生活を送っておりました。はい、3年生の時には代表として全体をまとめる役目も果たさせていただいて、大変、楽しい時間を過ごさせたということですね。
はい、3年生の時に全体をまとめる役目というのは生徒会とかそういう、
ではなくて同好会の
部長
なんですかね。会長ですかね。
そうなんですね。はい、フォークソング同好会ということですけど、はい、当時って例えばどういう人が流行ってた時代ですか。
当時そうですね、結構やっぱり個性的な方が多かったので、いわゆるフォークソング、もちろんもう名実ともにフォークソング、古くから最近のフォークソングまで好きだっていう方もいらっしゃいましたし、まあ、本当にコアなハードロックが好きな方もいらっしゃいましたし、オフコース、先生が当時中馬先生が我々の同好会 の面倒を見ていただいていたので、彼自身もやっぱり楽器演奏を一緒にやりまして、オフコースが好きな方でしたね。
山口さん自身はどういう音楽やってたんですか。
私はやっぱり当時は長渕剛さんですとか吉田拓郎さんだとか、フォークですとね、あとは大沢孝之さんと か結構幅広いでも結構 J-POP、 今で言う J-POP、が多かったですかね。
楽器は何を。
楽器はギターをやってました。
グループが出会って個人でやってたんですか、グループでやってた
んですか。バンドでもやってました。なんだろう、喧騒の視聴覚室、今も多分あると思うんですけど、あそこに皆さんこういう、授業が終わると集まってやるんですけど、皆さんそれぞれギターを持って、それぞれ自分の好きな歌を歌い始めるわけですよ。だいたいやっぱりどうでしょう、15人から20人ぐらい、みんな聴覚室 の机に座って、椅子じゃないですよ
机にね、
机に椅子に座るとギターが干渉しちゃうので、机にみんな座るんですよ。あれ多分先生見ると怒るんでしょうけどね、千葉先生怒んなかったですけど、机に座ってギターを弾いて歌い出すわけですよ。そうすると皆さんそれぞれの趣味の歌を歌うわけですよね。全然こう
バラバラ
バラバラバラバラで、みんな大きな声で歌うので、それこそ何歌ってるかガッチャンガッチャンガッチャンガッチャンするわけですよ。ですから多分知らない人がボッと入ると、この人たち何してんのかなというふうに多分思うと思うんですよね。ですけど個々 のそういった練習を積み重ねて、やっぱりいざ 何人かで集まってバンドなりグループなりでやろうとすると、やっぱり途端にやっぱり個々がバラバラじゃなくてこう調和を取ろうとするわけですよね、バンドですから。そうするとやっぱり個の力も大切なんですけど、いかにお互いの音を聞き合って調和させるかっていうところがとても大事にやっぱバンドとしてはなってきて、まあ、そんなことをやっぱりやってましたね。
じゃあ文化祭とかはスターでした？
スターかどうか分かりませんけどまあ自分たち大好きなので率先してやってたのは間違い
ですね。やってたんですね、はいはい。まあ、そんな山口さんです。さあここからはですねちょっと現在のお仕事についてお伺いしたいんですが、はい、今はどういったお仕事をなさってるんでしょうか？
はい、今相模原にもゆかりがある橋本の御茶楼にある、はい、3M ジャパンという会社に今勤務をしておりまして、私は橋本にはいないんですけども、当今本社は品川御殿山にあるんですけども、品川の本社で、セーフティーインダストリアルというビジネスグループの、責任者をやっております。
セーフティーインダストリアルってちょっとよく分かんないです。
そうですよね。セーフティーは安全に関する 3M の商品やサービスをお届けする分野になるんですけども、はい、例えば今医療従事者の方がつけてらっしゃる N95 と言われるマスクでしたり、はい、その N95 という性能のマスクはものづくりの現場、工業用のものづくりの現場でもやっぱ使われてまして、例えば溶接をする方って煙を吸うんですけど、あれ煙じゃないんですよね、実は金属なんですよ。
あ、細かい
金属が粉のように飛んでいて、でそれを取り込んじゃうと病気になるんですね。
あ、そりゃそうですよ、
もしくは薬を作ってらっしゃる方も、睡眠導入剤の薬ですとか抗がん剤ですとか、ああいうものを粉で作って固めて飲み薬に、もしくはいわゆる粉のまま飲み薬になってるじゃないですか、ああいうものを作ってらっしゃる方ってやっぱり普段ものづくりの現場で吸引してしまう可能性があるんですね。でやっぱり吸ってしまうと毒ですので、薬は、まあ、そういったものづくりの現場でも健康を害さないように最後の砦として、呼吸を保護をする眼鏡をして目を守る、耳栓をして耳を守る、まあ、そういうような保護具を、販売しているのがセーフティー分野ということになります。でインダストリアルの方は 3M ですとおそらく皆さんポストイットですとか、
よく見ますね、
はい、メンディングテープみたいなテープですとか、はい、まあ、そういうものを見ていただくと思うんですけども、そういうものってやっぱりものづくりのやっぱり現場でも使われてるんですね。今は例えば車のダッシュボードってどんどん液晶が広がってると思うんですけど、今やメーター使ってないですよね、
そうですね、
今やもうデジタルメーターになっていて、でそうなると非常に細い額縁でなおかつこうデザイン上曲がっていたり面積が多いものを非常に小さいフレームに貼り付けなきゃいけなくて、で車の中の温度って高くなったり何マイナス何十度になったりするじゃないですか、それでも剥がれてこないような、やっぱりテープですとか接着剤ってやっぱ必要で、そういうようなものづくりで皆さんがデザイナーの方が実現したい形を実際ものとして実現するために必要な工業用の材料っていうのをお客様に提供しているというそんな仕事をしています。
そういった分野のもうとにかくまとめの、一番まとめ役の、
そうですね、今そうですね、およそ数百人部下を、ね、持たさせていただいていて、まあ、会社としては今、はい、3000人弱の会社ですので、
すごい、
はい、
素晴らしい、
はい、
というお仕事なんですけど、まあ、高校時代バンドで、ね、はい、夢中になってて、で現在のお仕事に行く間なんですが、はい、まあ、どんな風に辿ってらっしゃったのかなちょっと興味があるんですけど、高校時代は勉強の方は
まるっきりしなかったですね入学当時はまあ、これ先生から言われたんですけどね、はい、入学当時は相当スコア良かったらしいんですよ。
お
で、すごく期待していたと。
番付とか出ましたもんね。
出ました
もんね。
で特に英語が極端だったんですけど、ものすごく高いスコアだったらしいんですけど、卒業するときは多分ビリから2番目ぐらいの
いかにやらなかった
か。いかにやらなかったのか。先生が今卒業の時に感慨深くお話ししていただいたんで期待してたのにって言われましたけどね。
まあね、今大人になって例えば親の立場になりますともったいないことしてるよなって思いますけど、当時はねそんなことお買い物なしだった
ですよね。なしでしたね、やっぱり学校学びの場なので、 知識、うん、学ぶっていうことはとても大事だとは思うんですけど、うん、でもそれだけではなくてやっぱりフォークソング同好会もそうですし、その会だけじゃなくて体育会といいますか、うん、まあ、その他のやっぱり活動されてらっしゃる皆さんとか、うん、まあ、先生も含めて、うん、まあ、かなりやっぱり幅広い人との付き合いをさせていただいて、やっぱりそっちですね、多様な、 なんかこう特徴を持ってる人たちと、まあ、一緒に一緒の目的を持って活動するとか、うん、先ほどお話申し上げました通り、個々も大事なんですけど、みんながこうどう調和して、うん、一つの、目的を果たしていくか、バンドは音楽ですけど、スポーツで言えば野球もそうですし、サッカーもそうですし、うん、この力も大切ですけど、うん、やっぱりどうやってまとまって一つの結果出すのかっていうことをみんな取り組んでたんだと思うんですよね、うん、今思うと、
今思うと
そういう意味では音楽であろうとスポーツであろうと、で今会社の組織のリーダーをさせていただいてますけど、それも同じなんですよね。一人一人の力がやっぱりとても大事ですけど、うん、やっぱり会社として調和していかないと、やっぱり一つの目的って果たせないじゃないですか。で私やってることは過去からも今もあまり変わったことはしてないというふうに思ってるんですよね。
そうなんですね、うん、じゃあまあそういう高校時代で、じゃあ大学はでも現役合格、
あ、いや1年、はい、遊ばさせていただきました、はい、先ほど申し上げた通りなんで全く勉強してなかったんで、あれ大学受験って何が必要なんだっけみたいな感
じ、そのぐらいだったんですね。でも、まあ1年、頑張って、はい、学校大学に入られたということなんですが、大学はどちらの、
はい、明治学院 の国際学部、
国際学部、
はい、
どういうことを勉強なさったんですか。
はい、国際経済もやりますし、商学もやりますし、文化もやりますし、かなり総合的に、一つ一つ その教育に関わる、文化に関わる、経済に関わるというものの国際は多分あったんじゃないかと思うんですけども、総合的に国際関係や国際 の関連 の事柄を学ぶっていうのは、はい、なかなかなかったんですね。当時、おそらく青山学院と明学がその、まあ、第一期ですけど、はい、できた当時で、今はもうものすごい
数が、そういうねの増えましたけど、
はい、当時はありますけどね、当時はなかったですね、は
い、じゃあ割と新しい分野にこう挑戦っていう。
そうですね、まあ、そういうことなんで、本当に高校勉強しなかった分、大学に行ってからの勉強時間の方が多分多かった、長かったっていうぐらい楽しかったです。
となると集中力がこうあるんですかね、やるぞとなったら。
やっぱり楽しいと分かるとやるんでしょうね。おそらく高校時代は本当に音楽に没頭しましたけど、やっぱり少し目を開いて、その国際関係を学ぶというところに面白さをこう見出すと、結構そこへこう入っていくというような、はい、結構タイ のチラロンコーンですとか、タマサートっていう、まあいわゆる国立大学ですね、向こうの、はいはい、に留学をさせていただいたり、はい、まあ、そこでもやっぱり先ほどちょっとお話しましたけど、結構やっぱり文化も違うし、考え方も違う、多様な方たちと、まあ、一つのテーマ、いわゆる労働人口の移動っていうのをちょっと勉強したんですけど、まあ、そういうものをこう一緒に学ぶっていうのはすごく楽しい経験でしたね、はい。
でも今までのお話の中でも、こう要所要所でこう違う方々がこう集まるとか、力を合わせるとか、そういう言葉がとても出てきますね、
すごくやっぱりそこは、その学生時代から国際学部を選んだ時から少しやっぱり意識をしていたんだと思うんですよね。でそれがもしかすると今思ってくっつけると、紐づけるとですけど、うん、やっぱり高校時代にやっぱり、まあ、本当に多様なわけですよ。自分の音楽の趣味、自分のやりたいこと、価値観もみんなバラバラですけど、うん、まあ、そういう人たちが本当に好きな曲をバラバラに歌うとノイズでしかないんですけど、うん、まあ、それがまあ一つの楽曲を一緒にやろうとして集まると、うん、まあ、みんなそれを調和するんですよね。お互いの音を聞き合って、その一つの曲を綺麗に完成させようとするというようなところに、やっぱりすごくやっぱ面白みを感じていて、そういう意味でやっぱりいろんなその価値観や多様性を持っている人と一緒にその仕事をするっていうのは楽しいなと。で3も選んだ理由も実はそうなんですね。
そうなんですか。
ものづくりの現場にやっぱり行きたいと思ってまして、高校時代に勉強はしなかったんですけども、まあ、多少は本読んでまして内橋勝人さんっていう、はい、匠の時代っていう本があって、で今考えるとおそらく NHK の何でしたっけ、中島みゆきさんの曲がある
プロジェクト X、
プロジェクト X、
はい、あの感じ、
あの感じです。要はストーリーが 一つ一つの物語にストーリーがあって、でいろんな方がやっぱりそこに関わってその実現していくストーリーって素晴らしいじゃないですか。で当時まだそのプロジェクト X 番組になってなかったんですけど、その同じような内容がその匠の時代っていう本があって、いろんな会社の成功ストーリー、苦労ストーリーが出てるんですね。でそれに出会っちゃったのがあの運の月で、これは面白いなと思いましたね。でこういう体験をやっぱり自分もしたいなと思って、ものづくりの現場行こうで、まあ、なおかつ 3M っていうのはあのグローバルにも多様性に富んだ会社だったので、うん、あここで仕事したいなというふうに思ってその会社に行ったんですね。
だから若い頃の何か本だとか人との出会いだとか、うん、もう何かってちょっとそのターニングポイントになるきっかけってあるんですね。
ありますね、まあ、本当私も本一冊でしたね。その本一冊でなんかもう自分の 今までのところですね、30年会社入ってから、まあ、それを決めたっていう感じですかね。
そうなんですね、うん、ちなみにそのバンド活動それだけ夢中になられてるんですが、今はなんか楽器やったりとかそういうことは、はい、
ちょっと残念ながらこのコロナ禍でちょうど1年ですね、あの活動あのスタジオに入るのをやっぱりちょっとあの保留してますけど、ずっと卒業以降、はい、あのメンバーはちょっとこう変わりながらも、あの活動は実は続けていまして、
高校の時のメンバーと、
はい、今もあの、まあ、そのちょうど1年前ですね、コロナ禍になる前は、あの高校時代 の, そのメンバーとか、まあ、あのスタジオに入って毎週土曜日スタジオ入って、はい、まあ、2時間ぐらいあの音を合わせてるというようなことをやってまして、
じゃあちょっとコロナが憎らしいですね。
そうですね、いやぜひちょっとこうまとまって、何曲かこうまとまってあの演奏できるようになったら、あのどっかであの披露したいねなんていう話をしてたんですけど ね、まあ、ちょっともう振り出しに戻ってしまってるんだと思うので、まあ、でも再開できるようになったらぜひまた練習をして、
はい
はい、あの自分たちのやっぱりこう結果をちょっとこう出すようなことやりたいなっていうふうに思うんですけどね。
いいじゃないですか、年齢的にもちょっといい感じになって
きましたし、そうだんだんいい感じになってきましたよね、はい、
ね、あの同窓会のホームページではそういったあの活動なさってる方の紹介するコーナーもありますのでね。
あ、そうなんですね。
そのバンドで、うん、じゃあ何かやるぞっていう時はぜひご連絡いただけると。
ありがとうございます。ぜひ、はい、ぜひあのもしあの今も多分そのフォーク速同好会という名前ではないんでしょうけど、あの喧騒の中でそういう部活動を多分やってらっしゃるんだとしたら、うん、なんか機会があったらね、一緒にやってみたいですよ ね、
いいですね。
はい、やってみたいですよね。
もうちょっと親子以上ですか
ね。もう親子以上ですね。間違いなく親子以上です ね。
あのちょっとお伺いしてみたいんですが、はい、喧騒に入ってよかったと思います？どうですか？
あ、喧騒に入ってよかったと思いますね、うん、あの今あの冒頭からお話申し上げている通り、まあ、勉強はしませんでしたけども、うん、でも人とのお付き合い、人との過ごす時間っていうのは本当に充実してましたし、うん、まあ、音楽を通じてやっぱり、うん、あの先ほどのあの学びっていうのがあったっていうのは、うん、やっぱり高校時代良かったなと思いますし、うん、今でもあのバンドの活動をしてくれている皆さん、みんな高校時代の同級生ですので、まあ、そういうあ同級生っていうかあの後輩もいますし、あの先輩もいるんですけどね、はい、あのまあ、おそらくあの生涯の友だと思うんですよね、まあ、これからもあの仕事を終えても、うん、あの時間が許す限り休まれるんであればみんなとあの楽しい時間を過ごしたいと思います、うん、思いますんで、まあ、そういう仲間と出会えたっていう観点ではやっぱ高校時代素晴らしい時間だったなと思うんですよね。
そうですね、うん、さてあのこの番組なんですが、はい、あの卒業生ももちろんなんですが現役生、それから実はこれから喧騒を目指そうと考えているお子さん、それからその親御さんがね、うん、聞いてくださっていることが多くて、
はい、
じゃあ喧騒に入るとこんなことがいい、もしくはこんな風に目指してほしいとか何かメッセージがあったらお願いしたいんです。
そうですね、あの私が在校していた頃のあの喧騒の位置づけと今の位置づけて どうかちょっとよく分かってないところあるんですけど、でも、はい、あのおそらくあの皆さんあの目指してあの喧騒に行きたいと思ってらっしゃる方少なくないんじゃないかなというふうに思うんですね、うんうん、でそういう意味ではあのぜひ頑張って自分の夢を実現してほしいですし、うん、あの高校に入ったらちゃんと勉強してほしいなと
どこの口が言
うあの知識ちゃんとそこであの蓄えてほしいなというふうには思いますけども、はい、あのまあその知識の部分は少なくとも後からでもキャッチアップできるんですよね、うん、私はあの大学入ってだいぶキャッチアップしたなというふうに思いますんで、うん、あのいつでもあの 今でもあの学ぼうと思ったらいくらでも学べるという年齢だと思いますので、うん、今私もね、
はい、
そういう意味では学ぶところはいつでもできますと、ね、なのであの、まあ、ぜひ学んでほしいとは思いますけども、ぜひあの多くの人と関わって、でやっぱり自分が勉強以外にあの情熱を燃やせるものを見つけてもらって、でそれにとにかく邁進をして、うん、であのぜひあのいい仲間を あの見つけて、あの一生の友を作ってほしいなというふうに思いますね、
うん、思い返すとその割とこう自由に勉強以外のことで夢中になっていることをやらせてくれる学校でしたね。も
う本当にそうですね、うん、あの何だろう細かく干渉するわけではなく、あの、まあ、それでも私結構挑発だったので、
挑発、
はい、あの体育の先生猪子先生によく頭殴られてましたけども、
挑発髪の毛が長いってことですか？
そうそうそうそう、
長かったんですね。
そう、挑発だったんですよね
高校生で
髪の毛綺麗とかですねで私あのずっと小学校からこう野球やってたもんですから、
はい、
あのなんでスポーツやらないんだとかですね、あのバレエやれとかですね、結構あの廊下で言われてたんですけど、はい、あのなんでしょう、あのそういう先生とのやり取りも今思うとすごく懐かしいし
学生服ですよね、
学生
服でしたよ、学ランで、
はい、
え髪の毛がこう長かったですか？
長かったです、長かったです、本当にあのレイヤーにしてこうわっとこういう
それでも一応許されてた。
それでも許される高校なので、あのとってもあの自己表現を、自己表現力をつけるにはなんかとってもいい、うんうん、高校なんじゃないかなと思いますね。
今あのラジオ聞いてる卒業生の中で19期山口さんって言って挑発って聞いて、あーっていう、ね、
多分思ってる方いらっしゃると思います。
ですよね。じゃあそんなあの、同期の方もしくはあの同じ頃の高校生に向け、あの高校生だった方に向けてのメッセージ最後にお願いいたします。
はい、いや本当にあのこれまでお話した通り、あのとっても自分にとって中心となる、あのコアになる部分をやっぱりこう今思うと学べた、今思うと体感できた、まあ、そういうあの時間だったなというふうに3年間振り返ります。でそれもやっぱりあの自分だけではやっぱりその時間や体験でできなくて、あの周りの、まあ、同級生であったり後輩であったり先輩であったり先生であったり、もしくはあのバンド活動するとやっぱりあの PA をやっていただくスタッフの皆さんとか、うん、結構いろんな方とやっぱりお付き合いすることもあって、うん、まあ、そういう皆さんとのやっぱりお付き合いあって、あの自分の今のあの、まあ、人格っていうまではいかないかもしれませんけど、うん、コアな部分ができてるのかなというふうに思いますので、本当心から感謝をしたいし、あの機会があればぜひあのお会いして、あのお礼も言いたいし、あんなこあの頃あんなことあったよねということをやっぱ振り返りたいし、まあ、それだけではなくて、またあの自分があの自由にできる時間がこれから増えてくれば、あの、まあ、ぜひまた交流をして、あの楽しい時間をもう一度あの皆さんと作っていけたらいいなというふうに思いますね。
多分バンド活動がまた再開すると、はい、皆さんの発表の場があると思いますから、
そうですね、
楽しみにしていただきたいと思います、はい、さあそんな山口さんから最後にリクエスト曲を1曲いただきたいんですが、はい、何にしましょうか。
はい、はい、あの私からはですね、あのオフィシャルヒゲダンディズムのユニバースをぜひあのここでかけていただきたいなというふうに思ってます、
はい、
あの私も今そう1年間そのこのコロナ禍で、あの外出を控えて、あの仕事もプライベートもずっとこう外出をしてなくて、やっぱりちょっと悶々とするストレッチを感じるところもありますし、おそらくあのリスナーの皆さんもそんなところがあるんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、少しでもやっぱりこう気持ちが晴れる、前向きになれる、うん、あの勇気づけられる、力づけられる、まあ、そんな感じの曲がいいかなというふうに思いまして、あのこの曲は多分ぴったりなんじゃないかなと思います。
はい、それでは曲紹介をお願いいたします、
はい、ではオフィシャルヒゲダンディズムのユニバースです。よろしくお願いします。
それではこの曲を聴きながらお別れです。今日のゲストは19期生の山口正弘さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
喧騒同窓会からの知らせです。喧騒同窓会本部は、会員代表として役員となった皆さんがボランティアで運営しています。会員の皆さんからの住所変更のご連絡やお問い合わせなどへの対応をスムーズに行うため、会員の個人情報管理と本部事務局の代行業務を株式会社同窓会事務局という会社に委託しています。会員の皆さんの住所変更などのご連絡やお問い合わせには、専用フリーダイヤルがあります。電話番号は、0120-10-9899、0120-10-9899、内線162、トークはここと覚えやすいですね。受付時間は、平日の午前10時から夕方5時までです。またメールは、kensou@egaomax.com kensou@egaomax.com です。ご活用ください。そしてこういった同窓会の活動のために、
どうぞ同窓会の活動維持費の納入をお願いします。活動維持費は同窓会新聞の発行や発送、ホームページの運営、事務の継続などのために使われます。喧騒が歴史を積み重ね、同窓会会員の数も増えて、同窓会の運営が困難になってきています。活動維持費は1000円以上でお願いします。大切な母校喧騒を誇る同窓会を、卒業生の皆さんの温かい気持ちで助けていただければと思います。ご理解とご協力をお願いします。また、同窓会の活動の様子は、喧騒同窓会のホームページでご覧いただけます。校舎、下駄箱、廊下、体育館などの写真もアップしています。思い出の学校の様子をどうぞご覧ください。そして今お聞きのゴーゴー喧騒もホームページにアップしています。同期のあんな方が出演したかもしれませんよ。こちらもぜひお聞きください。これからも皆さんで喧騒同窓会を盛り上げてまいりましょう。ゴーゴー喧騒シーズン10第12回いかがでしたか。皆さんが高校生だった頃、授業時間は何分でしたか。中学から高校になって授業時間が長くなったなぁと思った方多いのではないでしょうか。実は来月から喧騒の授業時間は70分になるんだそうです。これで演習や教え合いなどの時間が取れるようになる、総合的な探究の時間を長く確保できるということで、実験や大学との連携もやりやすくなるんだそうです。1時間を超える授業、私が現役の生徒だったらかなり厳しいです。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。